先ほどお読みいただきましたマタイによる福音書の5章1節から3節のところをお開きいただきたいと思います。マタイによる福音書5章の1節にはこうございます。イエスはこの群衆を見て山に登られた。この群衆というのは誰であったかというと、そのすぐ前にございます4章23節からのところでですね、イエス様がガリラヤ中を歩いて諸街道で教え、福音を述べ伝え、そして民衆のありとあらゆる病気を癒されたですね。そしたらそのイエス様の評判がその一帯に広まって、このですね、病気に苦しんでいる人、あるいは悪霊に取りつかれた人などを連れてきたので、イエス様がそれをすべてお癒しになった。人々はこの病を癒し、悪霊を追い出す偉大な教師イエスこそが、彼らが長い間待ち望んできたメシアではないかという期待を寄せて集まってきたわけであります。皆様よくご存知の通り、この当時の人々の目は偽りの教え、偽りの期待によって、間違った期待によって曇っておりました。人々はメシアが来られた時には人々の貧しさが豊かさにとって変わるということを期待していたわけであります。それだけではなく、彼らのこの国家が世界で本当に名だたる国家になるということ、これは旧約聖書を見ると何の根拠もないと言ってはあれですね、それ的に見えることはありますけれども、全くその目的の違った神様のお約束を彼らは誤解をしていたわけであります。イエス様はそのような人々の誤解を解くために何をなさったか、私だったらまずですね、皆さんの期待大体間違ってますからね、そこからまず直してくださいと言いますけれども、イエス様の方法というのはいつも違って、間違いを直接指摘なさる時もありますけれども、ここではイエス様は正しい原則をお教えになることによって人々がいかに間違っているかということに気づかせようとなさったようであります。この期待を持って集まってきた群衆に対して、イエス様は本当に大切なことを教えようとして山に登られた。そして腰を下ろされて、そこに集まってきた人々に対して口を開いて教えられたというふうに書かれています。この一番そば近くですね、座っていたこの12人の召されたばかりの弟子たちでさえも、人々と変わらないですね、この間違った期待を持って集まっておりました。そこでイエス様が教えられたのが、皆様よくご存知の、心の貧しい人々は幸いである、天国は彼らのものであるという、この言葉から始まる三条の水訓と呼ばれるですね、この教えだったわけであります。この心の貧しい人は幸いであるという言葉を聞いて、ここに集まっていた人たちの一体どれぐらいの人たちが、ああそうですよね、そうそうと聞くことができたかなと思うわけであります。今申し上げたことをぜひ想像していただきたい。ちょっと強引に日本の国に当てはめてみますと、最近ですね、このやはり長く続く不況、これ何とかしてほしいということで思っておりましたら、今度衆議院の改選があるということで、この新しいですね、政党が皆さんの貧しさを必ず豊かさにいたしますという公言をしてですね、公約を掲げて、おそれならということ本当かなと言いながらですね、みんな半信半疑で、でもその、政党に投票しましたら、その政党が第一党になって、ですね、政権を取って、そしてそこで内閣総理大臣が選ばれてですね、内閣が組閣されて、さて、首相の所信表明演説、この人は一体どんなことを語ってくれるんだろうかとみんなが期待を持ってですね、テレビのチャンネルを合わせて、それでさてと聞いたら、皆さん貧しいということは素晴らしいことですよ などと言われるようなもんですからそんなことを聞くためにあなたを選んだわけじゃないんですけどというようなですね、そのいわゆる期待外れ感みたいなものはこの場に漂っていたと思うんですね。心の貧しい人々は幸いであるとイエス様はおっしゃった、このですね、心の貧しさということについてはしかしこれはイエス様は心の貧しいものというよりはむしろ心が豊かな人こそ幸せであるとおっしゃるべきではなかったかというような気もしてしまいます。今アドラジャパンが、現在ですね世界の7カ国で支援を行っておりますがそのうちの一つがアフリカのエチオピアという国であります、ですね、そこで隣国から今どんどんまだ出てきてしまっている南スーダンという国のですね難民を受け入れています。国連と一緒にですね難民キャンプで支援活動をしてもうですねそこで始めてから今4年になるんですけれどもそこで派遣されていた一人の日本人女性スタッフがおりました。今この人はもうアドラジャパンはですね、離職して他のところに進んでいるんですけれども、この人の名前を優子さんと言います。私の妻も優子なんですけども違う優子さんなんですけれども、この優子さんがですねこんな話をしてくれました。アドラが支援をするときですねいつもその日本人スタッフが全部やるわけではなくて、現場にエチオピア人のスタッフがおりますのでアドラエチオピアの事務所がありますのでそこのスタッフは基本的には事業は全部やってくれます。日本人スタッフは日本の資金をですね皆様からお預かりした大事な資金をちゃんと、使っているかどうかということをですね管理するために派遣されることなことになっているんですがですので基本的にはそのエチオピア人のスタッフが難民の方々に直接支援を届ける働きをいたします。ある日そのうちの一人が病気になってしまいました。難民キャンプというのはこの大きいとですね5万人とか7万人といった方々が、同じ地域で、生活を共にするのであまりその交通の便の良いところにはそういう場所を確保することはできないんですね。こう町から遠く離れたところにエチオピア政府が、南スーダン人のために場所を用意してくれるという形なので、すぐにですね病院に行くことというのがなかなか難しい場合がございます。この時も町からですね遠く離れたところの難民キャンプで支援活動に携わっているスタッフの一人が体調をすごく壊したということでどうしようとなったんですがアドラと同じような民間の団体が他にもたくさん入っておりましてみんなでこう協力関係の中で支援をするんですがそのうちの一つに、医療関係の団体がありましてそこはですねもちろん難民の方のためなんですけれどもテント式の診療所を構えておりましてすいませんスタッフなんですけどちょっと見てもらえますかと言ってそこに入院をさせてもらいました。ある日優子さんがこのスタッフのためにお昼のお弁当を持って行ってあげました。お皿にですね料理を乗せて持って行ったんですけれどもありがとうと言ってその食べたスタッフがでももうお腹いっぱいということでお皿の半分を食べて残してしまいました。でももったいないからと思ったのでしょうか、そのスタッフの隣に入院していたもちろんこの方は難民の方ですけれども、多分80歳ぐらいの高齢の女性がいらっしゃったのでこのおばあさんに残りあげてもいいというのでおおどうぞどうぞということで、そのおばあさんに半分をあげました。そのおばあさん受け取ってですねおいしいと言って食べたんですけどその半分のうちのまた半分が残ってですね4分の1が残ったので、さらにその隣にいた多分4歳ぐらいと思われる明らかに栄養失調の男の子にあげてもいいかというので優子さんああどうぞどうぞということで、おばあさんからその男の子に行って男の子はそれをペロッと食べてしまったっていうんですね。こう一つのお皿からみんなで食べてああよかったねとほのぼのした雰囲気がそこにあったわけなんですがこのエチオピアという国では見知らぬ人たちの間でも一つのお皿から分け合って食べるということが一般的ということで、そういう文化の中にですね皆さんいらっしゃるということなんですけれども、この時優子さんがあそうそう食後のおやつってわけじゃないデザートってわけじゃないけど私のポケットの中にそういえばちょっとビスケットが入ってたからこれみんなにあげると言ってエチオピアのスタッフにエチオピア人のスタッフに1枚その隣に いらっしゃったおばあさまに1枚そしてその4歳ぐらいの栄養失調の男の子にもう1枚でももう少し余ったのでその壁際に立っていた 小学校低学年ぐらいと思われる男の子2人、多分この4歳の男の子のお兄さんたちで、お見舞いに来てたんじゃないかと思われるんですけども、その子たちにも1枚ずつあげたらちょうど5枚のビスケットがちょうどなくなったっていうんですね。もう私いつでも食べれるから皆さん食べてと言おうとしたその瞬間、優子さんの目がある一点に釘付けになってしまったと言います。それは何だったか、さっきビスケット1枚あげたはずの4歳の男の子の手に3枚のビスケットが握られていて、その男の子がニコニコしてそこに座っていたっていうんですね。見るとその小学校低学年ぐらいのお兄さんたちと思われる男の子たちが自分で受け取ったものをすぐにあげてしまっていたっていうんですね。それでその弟にあげて、弟がそれを握ってニコニコしてた。難民キャンプというセッティングです。国連の支援機関によって、食料支援機関によって、いわゆる基礎的な食料は配布されます。トウモロコシとか油とか塩とか。でもそのよもやビスケットのようなですね、いわゆるその甘いもの、嗜好品の部類はまあお目にかかることがありません。その男の子たちもその難民キャンプで、おそらく長い間生活をしていると思われますので、彼らがですね、その前にビスケットに出会ったのは一体いつのことかという感じだと思うんですね。そしてそれが次いつお目にかかることができるかということがわからないということも彼らはよくよく承知しているはずなのに、それでも病気の弟のためにそのビスケットをもらった瞬間にあげてしまう、そのお兄さんたちの態度にハッとしたっていうんですね。果たして自分はこの世ができるだろうかというふうに思った。物質的には、貧しい豊かではない人々の心の中にこそ、この豊かさというものが見えるということ、皆様よくお気になることだと思いますけれども、アドラで働いていてもですね、本当にそういうことがよくあるんだということをですね、派遣されているスタッフたちがよく話してくれることがございます。心の豊かさは、物質的な豊かさとは必ずしも比例しないということ。マザー・テレサという方が日本にいらっしゃったときに、日本には物があふれているが心が貧しいとおっしゃって帰られたということを聞いたことがございます。日本にはクリスチャンが少ないから、キリスト教が根付いていないから、だから心が貧しくなってしまうのでしょうか。しかしこのキリスト教国と呼ばれるアメリカもあんまり大差ない気がすることもございます。私はですね、昨年、アメリカのですね、ロマリンダ日本人教会にお招きいただいて、今日そこからゲストもいらっしゃってますけれども、お招きいただいたことがあったんですが、そこで私の同期のですね、藤森大輔牧師が、教会の牧師をさせていただいておりますので、そこで家族ぐるみの交わりをさせていただきました。藤森家に3人の小学生がいるんですが、その子たちから聞いた話でございます。最近は子どもたちはですね、道端で見知らぬ人に対してごめんなさいと言うなと言われるっていうんですね。ソーリーという言葉を言うなと、エクスキューズミーは言うのかもしれませんが、とにかくごめんなさいと言うな、道端で勝ったかですね、ゴンとぶつかってもソーリーとは言うなですね。車を運転していてゴンとぶつかっちゃって明らかに自分が悪くて、もうごめんなさいって言うな。なんでかっていうと、ごめんなさいって一言言ってしまうとその言葉をことじちに取られて、あんたごめんなさいって言った、自分のこの何ですかね、間違いを認めたということになって、それで、後で訴訟問題みたいになった時に必ず不利になるっていうんですね。だからそれを防ぐためにごめんなさいと言うな、この社会をですね、生き抜くためには必要な知恵なのかもしれませんが、でもちょっとすまないと思って、ああごめんなさいねって言えなくなる社会って一体どれだけ心が貧しいんだろうという気がしてしまいます。なんかみんなどっかで満たされていないから、なんかどっかで満足してなくて足りないものがあるから、つまり心が貧しいから、豊かさを失っているからこうなってしまうのではないか。イエス様は本当にそういう状態を幸いだというふうにおっしゃったのかというような疑問も湧いてまいります。しかしこの聖書の言葉をよく見ていきますと、イエス様がここでおっしゃっていることというのは決してそういうことではないということが 分かってまいります。心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものであると日本語で訳されているこの言葉ですが、もともと書かれているのはギリシャ語ですので、そのギリシャ語に少し目を向けてみます。まず最初に心と訳されているこの言葉ですが、ギリシャ語で皆様よくお聞きになったことがあると思います。プニューマという言葉があります。これはこの人間の心の中でも特にその人間の霊、神様をこう私たちが察知する、捉えることができる、部分といいましょうか、そういう機能を、呼ぶ時のこの言葉であります。今日 の安息時学校の時に小島先生がそこを詳しく教えてくださいましたけれども、この街道のクラスですね、この霊の部分を指す、つまり心と訳すこともできますが、心といっても特にその人間存在の根幹に関わるような部分を指す言葉。そこが貧しいとはどういうことか、この貧しいというふうに訳されている言葉の元の言葉には、直訳をするとうずくまるとかかがみ込むという意味がある言葉が使われています。うずくまるとかかがみ込む、なんでかがみ込んでいるのかというと、自分がとても大きな問題に直面していることに気がついてしまった、でもその大きな問題に対処する力も持ち合わせていないということにも同時に気がついてしまって、それでお手上げ状態、どうしたらいいか分かんなくて、ああどうにかしてほしいとうずくまっている状況、これを貧しいと訳しているのだそうです。人間存在の根幹に関わるところにおける私たちが対処できない問題というのは、当然罪の問題であります。この罪という問題には本当に気がついてしまったんだけれども、どうすることもできないとなって、ああっとなっている人たちがなんで幸いなのかという話なんですが、この幸いであると訳されている元のギリシャ語はですね、マカリオイという言葉なのだそうですが、この言葉は長い間聖書学者たちの中でも、聖書の訳者たちの中でも、幸いであると訳すべきではないんじゃないかという議論がずっとあるそうです。それで、新教大学聖書が訳された時にもですね、これやっぱり変えた方がいいんじゃないか、今度こそですね、そういう議論があったそうなんですが、でもずっとですね、心貧しき者は幸いなりという言葉、その幸いであるという言葉が日本人の耳にもうすでに染み込んでいる、今更変えるのはどうかということの、その意見の方がですね、勝って結局幸いであるという表現が残されたそうなんですが、これは元の意味を見ますと、これは直訳をするとですね、あなたが今持っている感性を大事にしなさい、あなたが今持っている感性を大事にしなさいという励ましの言葉なんだそうです。自分の中に罪という大きな問題があることに気がついて、でその問題に対処することもできないな、ああどうしたらいいかなと思う人は、これは必ず何とかしてほしいと思ってるはずだと、誰かに助けてほしいと思ってるはずだと、こっから何とか抜け出したい、何とか良くなりたいと思っているはずだと、この感性を大事にしなさいという励ましの言葉ですね。これが心の貧しい人々は幸いであると訳された元の意味であります。天の国はその人たちのものである。天の国というのは、皆様よくご存知の通り、イエス様がおっしゃいましたが、天の国というのは、神の国というのは、あそこにあるとかここにあるとか言えるものではない、神の国はまさにあなた方のただ中にあるのだとおっしゃいました。ただ中、あるいは新教大学の聖書ではあなた方の間にあるのだと訳しています。つまり神様がそこにいらっしゃる場所、神様のご臨在があって、神様のご支配がある場所は、そこはすでに神の国、天国なのだということですね。ですから心の貧しい人、つまり自分の心の奥底にこの罪という問題がすくってしまっていて、自分の力ではどうしてもこれ取り去ることができない、どうにかしてほしいと思っている人は、その気持ちをぜひ大事にしなさい。そういう人の心には必ず神様が働いてくださって、あなたにはない、 神様にある本当の解決をそこに与えてくださるからというのが、この心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものであるとイエス様が最初に教えてくださった、その元の意味であります。お開きにならなくて結構ですけれども、ルカによる福音書の6章にはこの全く逆が書かれておりまして、富んでいるあなた方は不幸である、あなた方はもう慰めを受けているという言葉があります。富んでいるあなた方は不幸である、つまり今の状態に満足してしまっていれば、問題に気づくことがなければ改善の余地がないということであります。これは黙示録の3章に出てくるラオデキア教会の状況に非常にこうイエス様の言葉の語調としてですね、似通ったものがあるような気がいたします。ヨハネの黙示録3章17節新旧約の聖書ですと456ページでございますが、ヨハネの黙示録の3章17節ラオデキアの教会に対するイエス様の勧告の言葉の中にこういう一節がございます。ヨハネ黙示録3の17です。あなたは私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないと言っているが、自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていない。なぜ分かんないんでしょうか。そこに問題があるにもかかわらず、なぜわからないのか。それは目を向けようとしないからであります。気づこうとする気持ちを持たないからであります。イエス様はこのラオデキア教会のそもそもの問題は生ぬるいところだとおっしゃいました。熱くもない、冷たくもない、生ぬるいあなたを私は口から吐き出そうとイエス様はおっしゃる。その生ぬるさの問題の根源はここにあります。私たちがそこに問題があるにもかかわらず、目を向けようとしないというところ。そこに気づこうともしないということ。神様はそれを指摘なさっているにもかかわらず、私たちはそれを見過ごしに、平気で見過ごしにしてしまうというところ。これが生ぬるさの根源であります。ですから、そういう私、問題があるにもかかわらず、そこに目を向けようとしない私には、気づきもしない私には、その外から来る、神様から来るですね、本当の助けに頼ろうともしませんので、いつまでもそこには本当の解決はないよというのが、イエス様の警告であります。それはなんと不幸なことかとイエス様はおっしゃる。ですから、勝負は、私がしなければならないことというのは何かというと、私が本当に自分が抱えている問題に目をきちんと向けているだろうか、逃げることなく向き合っているだろうかということ。そして向き合った結果として、私が本来抱えているこの罪の問題は、私の努力では決して解決することではないということを本当に認識しているかどうかということ、ちょっとした心がけとかちょっとした自分の努力で何とかなるとどっかで思ってるんじゃないかということ、もしそう思っているのであれば、私がドカッと抱えてしまってですね、何ともしがたい問題をいつまでも解決することはできませんよということをイエス様はここでおっしゃっているわけであります。そしてこの罪の問題、罪の本質は利己心であることを聖書は明らかにしています。私がまず私のことを最優先にしてしまう思い、私はもう自然と私のことをまず、他の人はどうでもよくて、まず私のことを大事にしてしまう、そういう生きる原則、これが罪のこの本質であるということ、そしてこの罪の本質である利己心の問題が今もなお私の中にあって、私が完全にその原則に従って生きているので、人間関係でもいろいろと問題が生じますし、そしてこの地球環境も壊れる。トランプ大統領がパリ協定からの離脱を宣言したということが非常に今問題になっておりますけれども、 パリ協定の中でですね言われていることっていうのは、この地球をですねこう人間が住める環境に保っていきましょうと、そのために二酸化炭素の排出をですねとにかく抑えていきましょうということで、この二酸化炭素の排出という問題が今の地球温暖化の問題に直接関係しているかどうかということについては、実は科学者の間にもいろいろ議論があるそうで、実は二酸化炭素がそもそもの犯人じゃないという話もあるんだそうです。で、私分かんないのでそこはまあお預けしといて、まあ、その二酸化炭素がですね地球温暖化の犯人であるという前提でお話をしますが、今ですね私たちのこの今住んでいる世代が生きている時代が産業革命の時から始まって、地球の平均気温として 0.6 度上昇してしまっているそうなんです。で、これはこのままいくと明らかにどんどん上がっていってしまうと。で、なんとかその上昇を抑えなきゃいけない、私たちのですね子孫が住める環境を残すために。で、このですね上昇が産業革命の時から始まって地球の平均気温が2度上がってしまうと、もうその時はですねこの地球が住める状況かどうかっていうことはこれはもうわからないと。まあ、1.5 度だったらいいかっていうとそれも分かんないんですけど、まあ、せめてその2度未満に抑えましょうという話があります。で、この2度未満に抑えるためにどれぐらい二酸化炭素の排出量を抑えていかなきゃいけないかっていうと、まず最初の目標としては2100年までには完全にゼロにしないといけないそうです。で、その前段階として結構近いんですけど、2050年と言いますから今から33年後、今から33年後には今の排出量100としたら、これを30まで7割減にしないといけないというんですね。そうじゃないとこの地球の平均気温の上昇を2度未満に抑えることができない、つまり私たちの子孫に、住める地球を残せないというんです。今から33年後に7割減ですから、多分ここにいる私たちは多分みんな車に乗ることはやめないといけないと思うんですね。でも私はしかもそういう知識を持ちながら、今回も飛行機で往復してしまいましたし、毎日車に乗ります。冬になればストーブも焚きます。お前息吐くなって言われればその方がいいかもしれません、二酸化炭素出さない方がですね。でも呼吸もしてます。まあ、それを止めることはできませんけれども、つまり私は、まあ、イエス様のご再臨がいつになるかっていうのは分からない。もしかしたら2050年になってもこの地球があるかもしれない。でもその時に私の子供たちが住める地球を残そうという努力を全く始めていないわけであります。これがこんなこと私ここで胸を張って言えるようなことではないんですけれども、しかしこの私が生きている原則、今私が良ければそれでいいと思ってしまうこの生きる原則が、しかしこの地球環境を確実に破壊していくということは分かりきってるわけですね。でも分かってても改善する努力を始めない、自分の便利な生活をやめるっていうことの方がよっぽど大きな犠牲だと思ってしまっている。これが利己心のなせる技ではなくて一体何でしょうか。そしてこの利己心の原則に私たちが従って生き続けるときに、人間関係とか地球環境に問題が生じるだけではなくて、聖書が警告しているのはこの問題は確実に私の魂を滅びに追いやるということですね。私たちはこの利己心の原則から本当に解放されて生きることが神様からまあ求められているというか、神様は私たちの幸せのために何よりもそれを願っていらっしゃるということであります。ただこの原則があまりにも私の心の中にもう住み着いてしまっていて、私の力でそれを取り除くことができないので、じゃあどうするかというところが問題だと思うんですね。じゃあどうすればいいか、神様はこうおっしゃいます。詩篇46編11節、新旧大学の聖書ですと旧約聖書の880ページになります。詩篇の46編11節の言葉、広報訳の聖書をお持ちの方は46編の10節であります。広報訳では46編の10節、新旧大学では46編の11節、詩篇46の11、神様こうおっしゃっています。力を捨てよ、知れ、私は神、国々に崇められこの地で崇められる。古語訳の聖書では静まって私こそ神であることを知れと書かれています。神様の前に静まるということ、神様の前に私のこのちっぽけな努力というものをまず捨てるということ、 聖書が私たちに明らかにしていることは、私のこの罪、利己心の問題の解決のためには何が必要であったかというと、私が抱えているこの罪の問題の本当の解決のためには、なんとこの世界の創造主でいらっしゃる神様の一人子イエス・キリストがこの地上に私と同じ立場で来てくださって、命を私のために与えてくださらなければその解決はなかったということを明らかにしている。私のちょっとした努力なんかでは絶対に太刀打ちできない、そういう問題なんだ。そこまでして神様はでもこの問題を解決しようと思っていらっしゃるということであります。本来私の手に負えるような問題ではないというものを私は毎日抱えて生きてしまっている。神様はそれを何とか解決したいと思っている。でも神様はご自分の形に私たちを作ってくださったがゆえに、私たちの同意なしに勝手に私たちの心に働くことをなさらないわけです。私たちは神様どうぞ助けてくださいと言うまでは、神様はそこに手を伸べることを差し控えていらっしゃいます。ですから本当に私たちがこの自分の問題に気がついたときに、まずしなければならないこと、それは自分の力を捨てることであります。本当の力を、そして本当の解決をお持ちの神様にそこに介入してくださいと心から求めるということ、これがなければ、私たちが日々すでに私の生きる原則にしてしまっている利己心の問題に解決をいただくことというのは決してできません。問題解決のためには、私の中にはない力、私の外から来る力に本当に頼ることができる人、そういう人をイエス様は幸いな人だとお呼びになりました。この私たちが罪人として共通して抱えている問題に対して本当の解決をいただくことができるように、最後にこの瞑想の言葉に書かせていただきました愛歌の言葉、これを私たちの祈りとしたいと思います。愛歌の三章の言葉です。25節と26節ちょっと飛んで58節の言葉でございます。主に望みを置き尋ね求める魂に主は幸いをお与えになる。主の救いを目して待てば幸いを得る。主よ、生死に関わるこの争いを私に代わって命をあがなってください。私たちの中に神様のご臨在をいただき、そして本当に神様にある解決をいただいて、日々の信仰生活を歩んでまいりたいと思います。